はい、どうも、いつ以来でしょうか。メインレース3つとも的中してしまったんですけどもね、まあ、小倉は枠連は安くて4点言えばガミなんですが、まあ、それでも、まあ、1番手の28で、フォドラの、まあ、比較的人気のなかった馬が3着でしたけれどもね、馬券になってくれまして、よかったのかなと思いますけれどもね。でもメイン3つ当たったあれにはなんか全然心が晴れないというかですね、スズラン賞という札幌の一つ前のメインの一つ前の第10レースを的中させなければ、まあ、本来はいけなかったのかなと、もうなんかレース後ちょっと椅子から崩れ落ちて、多分中島ちゃんもひっくり返ってんだと思うんですけどね。2週前の新潟の日本海ステークスでもやっぱり同じようにレース後ひっくり返ったんですよ。椅子から崩れ落ちましてね。でも指くわえて見てましたよ。一枠一ゼッケンのソロフレーズという馬の一着を。ラッパ吹いて枝テロを一着していきました。14番人気で単勝7000円つけて。で、枠連が18で万馬券。枠連でも万馬券。11,540 円だったんですね。で、どうしてこういう馬券が出たのかということを、終わってからでも、まあ、痛いほど分かったんですね。まあ、つまり、いつも話してます。ダブル登録馬です。ダブル登録、完全なる登録馬状況の把握。もう、これに始まり、これに終わる。とにかく、これに尽きるんです。ダブル登録というか、まあ、登録馬状況の把握に。決して、週末、枠順が発表になってから、トースポを買って、開いて見ても何もわからないんだよって、そういう競馬のやり方をしても10年やっても20年やっても、もう半世紀続けても、全く当たり馬券のこの真実というものを分かることなく死んでいかなくちゃいけない。一方通行で、まあ時にはたまには当たるでしょうけれども、まあほとんどの場合 JRA に一方通行のお布施をしてですね、財務をしてですよ、終わっていかなくちゃいけないんです。ですから、もう日曜日の午後5時にはもうすでに来週の、登録馬が発表になりますけれどもね、それをくまなくチェックして、どういう馬がどこに登録しているんだろうかというその相関図をですね、まず、頭の中にしっかり叩き込んでから、その上で週末発表になった枠順を見る、照らし合わせるという行為が大事なんだということを、もう私も20年以上前から説いてるわけなんですけどもね。まあそういう重複じゃない、まだ言っちゃいましたね。重複ですね。重複登録馬、いわゆるダブル登録馬という言葉を私は勝手に造語で生み出してですね、それを書いたのは、まあ日本で私が初めてですよね。で、未だに私以外の人間がそういうこと言ってるのはいませんけども、公の文章で書いたのは私ですよ。はい。で、まあ言い出しっぺなんだから、今日のスズラン賞だって絶対に取ってなくちゃいけないでしょっていう話になるんですね。ましてやわずか2週間前にですね、例の馬券を見せつけられてるわけですよ。もうその時はもう諦めましたよ。もう私が生きているうちはもうこういう馬券は出ねえ、もうないだろうと、このパターンはと思ったらですね、2週後にですねあっさりとやってくれるわけです、同じことを。まあ日本海ステークスってどういうことだったかと言いますと、要するにメインの日本海と、それから小倉のなんか薩摩ステークスでしたっけね、それにダブル登録した3勝クラスの1600万の条件馬が何でしたっけ、あれ名称ハニーでしたっけね、登録してどっちも出てこなかったんですよね。でどこに出てきたんだっつったら、新潟の第一レースだったんですよ、土曜日の。はぁっつったら、まあその第一レースっていうのは障害だから、まあ名称ハニーは金層障害を走ってましたんで、あ、そういうパターンならあり得るかということで、じゃあ結果何だったのっつったら、そのレース番号の1がですね、重要だった。大体ダブル登録っていうのはですね、本人が馬券になるか、回避したら前走のレースの決まり目か、あるいはそのまあ、入ってた枠ゼッケンがもう一方のレースに飛ぶかっていうんですが、グーチョキパーのじゃんけんなんですよこれ。何も難しく考えることない、どれかだ。とにかくじゃんけんぽんやってんですよ、毎週 J 様と。 J 様が何出してくんのかなっていうのを 我々は、グーかな、グーかな、パーかなっていう、チョキかなっていう、その予測をしながらやってればいいんですよ。そんで大体その予測にはまあ、ルールというルールとまでは言いませんけれどもね、大体そういう場合は人気を教えるんだったらこんなもんしょうがないですよ。だからまあ競馬ブック見たらいいんですから。黙って人気薄の時に買えばいいんですよ。人気薄の馬券を教えてくれるパターンが多いわけですよね。ですから例えば先週のキーンランドカップはトキステークスの方に2頭ダブル登録もありましたけれども、それがワンアフターとレインボーフラッグという馬で1枠2枠1ゼッケンと4ゼッケンに入ってたんですよね。でこれ2頭とも来なかったんですよ。あの4ゼッケンがまあ、4着寸前の4着だったんですね。あ、ダブル登録2頭とも来ねえなと思ったら、もう残るはですね、パターン的に言えば2つですよね。ダブル登録馬が入っていた1ゼッケンと4ゼッケンがキーンランドカップで馬券になるか、もしくはトキステークスの決まり目が、キーンランドカップに連動してくるかと、このグーかチョキのどっちかです。で私はもうやっぱ長年やってますからね、なんとなくあうんの呼吸で分かるわけですよ。キーンランドカップの1枠1ゼッケンのダイアトニックって一番人気じゃないですか、人気だったじゃないですか。こんな、まさかこれを言うためにですよ、ワンアフターなんか1ゼッケンに入ってるわけねえじゃねえかと。だからダブル登録が入ったゼッケンでもねえんだろうなこれと、先回りして先読みしてるわけです。じゃあなんだろうね、トキステークスの決まり目なんですよ。もう残る有力な候補というのはグーチョキパーのうち、あ、これグーのトキステークスの決まり目がキーンランドカップで使用されるんだろうなというふうに土曜日前日のうちに予測を立ててんですね。まあその背景には8枠にストーミーシーという馬が入ってたからなんですけどもね、あ、これ事前に馬券になるんだろうなっていうふうにも、あの斉藤さんのおかげで想像できてましたから。で、まあ結果7-8かな。キーンランドカップの方はあの18ガールがいいと思ってますから、で8枠にトキステックスのストーミーシーが入ってるんですから、なんで、まあ、あの、ギリで17という馬券一番手にしましたが、本来私がどうしても買いたいのは枠の78の方だったんですよ、キーンランドカップは。だから78、2番手という予想を出しましたけれども、で、もちろんトキステークスも決まり目、キーンランドカップに連動してくるんだから、こっちの方でも78という馬券になったりしないかなということで、事前にトキステークスの78という馬券を予想に出して、それが的中 C の、キーンランドカップは1着3着でしたけれども、7枠と8枠が馬券になったというですね、これは先回り成功例です。グーチョキパーのうち J 様が何を出してくるのかというですね、まあ、予測をもとにですね、それが的中した例なんですよね。はい。でもグーチョキパー以外にもですね、たまーにそれ以外変なのが出てくるっていう話を2週前に私しましたよね。それは変な馬が登録しててどっちのレースにも回らねえで違うレースに出てったケースだよ。その時はレース番号も注意しましょうねって、名称ハニーがだから障害でも1レースだったんですから、1枠の1ゼッケンだよねって、それ何回か目撃してんですよ。ですからね、あの時先回り するべきはエダテルオのソロフレーズの単勝だったなっていう、そういうことだったわけです。でもまあなかなかレアケースですから、もう俺が生きてるあと10年ぐらいしかまあ寿命ないでしょうけれども、そのうちにもう一回あるかなと思ったらねえなというふうに思ったんですけども、と思いましたらね、今週ね、札幌2歳ステークスに1頭変な馬登録してましたでしょ？ベストインクラスっていう馬。これ2歳戦のオープンですから、まあ1勝クラスですよね。デビューして、あるいはデビュー戦か未勝利で1勝すればですね、賞金400万が積まれて2歳馬の場合はオープンになるわけですね。で、あの札幌2歳ステークスに出てきた、まあ、実際にみんなあの1勝クラスのオープン馬ですよ。それからあの本日の、小倉2歳ステークスには1頭変な馬いましたよね。ラマルセイズっていうこれ未勝利の、賞金0歳馬がいましたけども、まあ、たまにこういう馬出てきますけれども、でそのベストインクラスっていうのはもう参戦してですね、一度も掲示板にも上がらないクソ味噌成績ですよ。それがなんで札幌2歳ステークスに登録してたの？しかもダブル登録なんですね。それ何？スズラン賞。スズラン賞です。これもあの2歳のオープンのレースですからね、一勝クラスの。で、じゃあ実際どこでできたの？と。どっちもまあ、除外されたわけですよ。 土曜日の札幌第一レースでした。ねえ、いましたね。ベストインクラス。はい。で、私思ったんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、J 様、これ、あれですね、と。引っ掛け問題ですね、と。ほら、第一レース、どっちにも登録して出てこなかった第一レースに行った馬って、先々週いたでしょ、と、名称ハニーが。それと同じことをまた J 様やってくれんのかなっていう、まあ、その時は半信半疑なんですけども、でもですね、1枠、そのレース番号1の、その1枠1ゼッケンを見たら、札幌2歳ステークス何が入ってるのって言ったら、ピンクカメハメハっていう馬がですね、これ人気なんですよ。2週前の日本海ステークスの1ゼッケンっていうのは、14番人気だったんですよ、ソロフレーズ。これ、武豊が乗った人気が入って、あ、同じことはないなと、レース番号の1じゃねえんじゃねえかなっていうふうに思って、じゃあ決まり目かなと、決まり目じゃないかって、私、その土曜日の第一レースの枠連は、4号1番手で出しました。これ、1着3着なんですけど、まあ、来ましたね。4枠5枠。なぜか、札幌2歳ステークス、4枠か5枠がいいなと思ってたからです。まあ、とにかくユーバーレーベンを買いたかったんですよ。だから5枠馬券なんじゃねえのっていうふうに思ってたんですけどもね。だから決まり目の方を私は選択したんですよ。はい。で、その土曜札幌第一レースっていうのは、4、1、5枠だったんですね。4、1、5枠。そんで、ダブル登録のベストインクラスっていうのは、14頭立ての2枠の2ゼッケンだったんです。で、2枠の2ゼッケンの、大野拓也が乗ったベロチェオロっていう馬もですね、これ馬券になんなかったんですね。で、要するに、1枠1ゼッケン以外の4枠5枠が札幌2歳ステークスで2着3着だったんですけども、まあ、馬券になったんですね。はい。あ、今回は決まり目だったのか、というふうにそこで思うんですが、まだ終わりじゃなかったんです。今日のすずらん賞。どういう決まり目だったっすかこれ。枠連18なんですよ。万馬券なんですよ。1万400円、1万飛んで400円、枠連でも万馬券なんですよ。これデジャブですよね。2週前の日本海ステークスの枠連18と全く同じなんですよ。配当も万馬券、2回寄った配当ですよこれ。11,540円に対して1万400円、枠連18ね。そんで、一着したのはラストリージョという二ゼッケンの馬なんですよ。はい。土曜札幌第一レースのダブルトルクベスティンクラス何ゼッケン入ってましたか？二ゼッケンなんですよ。14頭立てですから、二ゼッケンというのは、ぐるっと回してきて16番目でもありますね。スズラン賞の2着は16ゼッケンなんですよ。馬群は2番16番だったんですよ。24,260円つきました。はい。もうね、2週にわたってこのダブル登録馬で全く同じですね。日本海ステークスとスズラン賞って同じ目だし、同じレース番号だし、こういうこと偶然に2連続で起こり得ますかね。それ私皆さんに問いたいですよ。いや、で、撮ってる方いらっしゃいましたよ。静岡のスーさんが、スズラン賞レース直後に、タオさん、一足撮りましたよと。ねえ、ベストインクラスが1点で教えてましたよねっていう、ご報告いただきました。まあもちろん、そのメールを読むまでもなく、私は椅子から崩れ落ちてましたけれどもね。中島ちゃんも崩れ落ちてたと思いますよ。はい。日本海と同じことだったよ、つって。ねえ、ほんまあ、ですから、こういう構図なんだということをですね、理解してくださいよと。まあ、そんじょそこらのアホはですね、もう置いときましょう。ね。まあ、今、ウィンズ閉まってますけれども、ウィンズ、いや、なんだ、土佐木の下手くその野郎なんてやって、焼酎片手にほざいてるじじいいるじゃないですか。トースポ見ながら。ああいう人間なんか、一切、 その事前にですね、登録馬状況なんか確認してませんよ。まあ仮にしていたと しましても、それがまさか、当たり馬券の重要なキーになっている、エッセンスになっているっていうことは、まあ、お釈迦様でも気づかねえっていうか、梅雨もわからないでしょうよ。でね、あのせっかく縁あってこうやってして私のベシャルも場も、聞いていただいてるんであれば、やっぱあのこの作業は必須なんじゃないかなというふうに思いますね。であと、まあ新潟記念もアワードっていう馬が、あ、アクートですか、ごめんなさい、アクートという馬が唯一ダブル登録でしたよね。でどことダブル登録していたの、単調ステークス反対の、20分前に発走する札幌のメインレースとのダブル登録で、まあ結局出てこなかったんですね。じゃあこの馬の前走って何だったのっていうことなんですが、一昨年の、あ、昨年ですね。昨年の新潟記念だったんですよ。1枠2ゼッケンで、馬場掃除士だったっす、あ、ビリだったんですね。なんで、昨年の新潟記念も影響を及ぼすのかなと思ったら、次男坊ですよね。次男坊が、まあ、やっぱ馬券になったかということと、決まり目。はい。20分前の単調ステークスの決まり目舐めりゃいい話ですよ、これ。20分前だったら、あの、このレース終わってからでも十分、新潟記念のマークカード塗れますでしょ？っていうか、買えますよね。で、何があったかっていうと、単調ステークスの決まり目は、まあ、3枠3ゼッケンが2着だったんですけど、私これ軸にしましたけれども、まあ、2着で馬券になったんですが、14頭立てなんですよ。ぐるっと回してきて何番目に当たるかという話です。これ、17番目ですよ。ね。17番目っていうのはブラバス、今日1着した17ゼッケンのブラバスに合致しますでしょ。だから、バレリオという3ゼッケンが馬券になれば、新潟記念でも17ゼッケンは馬券になるんじゃねという、これ事前に昨日のうちから私想像していたことですね。そんで、5ゼッケンと6ゼッケンの3、4、4枠を1番手にしたわけですが、ボスジラという5ゼッケンと、まあ6ゼッケンも同時に来ましたね。で、次男坊も5ゼッケンですよ。あ、ちゃんと3枠と5ゼッケンとぐるっと回してきて17番目。これのワンツーです。はい。枠連は3パチだし、馬連は5番17番という新潟記念。これ単調ステークスの決まり目と合致してませんか？これもやっぱりアクートというダブル登録がいたおかげで、グーチョキパーのうち、何かなって、回避してくれたんだから、まあ、その馬を狙うことないからありがたいですよね。3択のうち1択は消えて2択に絞られるわけですね。じゃあ単調ステークスのやっぱ決まり目だろうなっていうふうに思いまして、先週もそうやって先回りしてですね、トキステークスが7、8、キンランドと一緒に7枠、8枠が来るだろうというですね、この辺は私も手だれですから、やっぱ20何年言い出しっぺで自分毎週見てますから、この辺はいいんですけどね。ただやっぱ心張らないですね。あの、スズラン賞の一足買ってねえのよというですね。静岡のスーさんが取ったのなんで俺が取ってねえんだっていうですね。っていうか予想出してねえのよという。ちょっとぐらいは言っといてもいいんじゃないというふうに思いましたけどもね。はい。ごめんなさい。あと、アタック25、直島という、ある島を当てようと。ある島を当てようって言ったらダービーでしょ、これ。毎回ダービーですよ。あの、タヒチ島っていう時も、ねえ、あれ、宝塚の時はタヒチ島でしたよね。あ、島か、あ、ダービーだ。こんな感じ。だからダービー通りじゃないですか。新潟記念も。3枠5ゼッケンの福永が1着だったんですよね。今年のダービー。で、次男坊と福永じゃないですか。で、単調ステークスなんかも3枠と5、6ゼッケンの1着3着ですよ。ダービーも5、6ゼッケンの1着3着だった。たんですよね、3枠の5、6ゼッケン。だから新潟記念も単調ステークスもダービーの決まり目ですよ。ダービーの結果だったんですよ。ですから、ある島を当てようっつったら、我々は大陸に住んでるんじゃなくて島国なんですね。我々の祖国っていうのは、この日本国っていうのは島国なんです。ですから、ある島を当てようという問題が出た時は黙ってダービーを見る。これは今に始まったことじゃないです。ずっと、まあ、繰り返されていることなんで、まあ、一つ覚えておいてください。まあ、今度いつある島を当てようという問題が出るか分かりませんけれどもね。ねえ、くそ、本当にもう、鈴鹿市。18な、 2週の間に同じこと2回やってきてくれまして、 J 様のこの懐の深さというか、それをね、どうしてその愛情に私は報いないんだという、もうなんすかこの嫌悪感ね。すいません、なんかスッキリし、あの絶対に完全にスッキリするっていうことはないですね、土日の競馬終わって、ああやった、全部が全部うまくいったってことがないんで、うん、困っちゃいます、はい。さて来週からは中山と、今年の場合は阪神じゃなくて中京ですね、サマースプリントとサマーマイルの、ラスト、まあサマーシリーズの、ラストレースが行われますけれども、やっぱりあのサマーシリーズの場合は今年から米子ステークスというレースが一つ加わったのと、まあ、決まり目に偏りがあったりしたんで、それをまあ洗っておくということ、それと新潟記念で私まあちょっとあの重要視していた枠がこれ馬券になりませんでしたね、ここが来なかったということはちょっとまあ来週まであの覚えておく必要があるのかなっていうふうに思いました。そんなわけです。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。